の聖書箇所はルカの福音書5章の17節から26節。ルカの福音書5章17節から26節。新改訳聖書2017では新約聖書の118ページになります。お読みいたします。ルカの福音書5章17節から。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人たちと律法の教師たちがそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていた。イエスは主の道からによって病気を治しておられた。すると見よ、男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできた。そして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとした。しかし大勢の人のために病人を運び込む方法が見つからなかったので、屋上に登って瓦を剥がし、そこから彼の寝床を人々の真ん中、イエスの前に吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者たち、パリサイ人たちはあれこれ考え始めた。神への冒涜を口にするこの人は一体何者だ。神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らがあれこれ考えているのを見抜いて言われた。あなた方は心の中で何を考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方は知るために。そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼はすぐに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を担ぎ、神をあがめながら自分の家に帰っていった。人々は皆非常に驚き、神をあがめた。また恐れに満たされていった。私たちは今日驚くべきことを見た。以上です。窓を閉めていただいた後、友よ、あなたの罪は許されたと題して小沢牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、今あなたの御言葉を私たちは、伝え求めてここに、座っております。主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますよう、委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。先週はこの箇所の、今日読んでいます箇所の一つ前のところを見てきました。シモン・ペテロとサラートに侵された人がそこに登場いたしまして、最初はこの二人一見何の関係もない、別々のところで起きた別々の出来事のように見えましたが、しかしよく見ますと二人とも実は、汚れた罪を自覚している、 そしてその汚れた罪を自覚した時に清い方であるイエス様に触れていただいて、まあ、人生が大きく変えられていった、そのような共通点があるということを見てまいりました。で、このような、まあ、奇跡が次々と あらゆるところでイエス様の行かれるところで、起きていきましたので、やがてこのイエス様の評判はこのイスラエルの国中に広まります。そうしますと、まあ、そこで動き出したのは、パリサイ人と律法学者と呼ばれる人たちであります。まあ、彼らはある意味では宗教警察と言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんが、とにかく自分たちが信じるこのユダヤ教の教義に反することをしているかいないかということを非常に細かく調査して回り、もしそういうことに反することがあるならば指導をしなければならない、まあ、そういう使命を帯びて、実はこのイエス様がやってきたわけです。今日読んでいる箇所の背景が、まあ、そういう背景にあります。まあ、それは良いとして、しかし今日のこの箇所を読んで驚かない人はまずいないと思うんです。屋上に登って人の家の瓦を勝手に剥がし、まあ、勝手だったと私は知らないと思うんですけども、勝手に剥がし、そこから寝床をイエス様の前に吊り下ろした人たちがいた、まあ、そういうことが書いてあるんです。で、これは2000年前の出来事、中東のイスラエルという国の中で起きた出来事ですけれども、しかしいくら2000年前であり、あるいは中東という文化の中であったとしても、こんなことをやっていいはずはないと思うんですね。家の中には誰もいなかったっていうわけじゃない、大勢の人がいたからこうしなきゃいけなかったわけですね。一歩間違ったら大事故であります。で、イエス様はこの家の中の真ん中にいたのですから、普通ならばこういうことをしようとする人たちがいたら事故が起きないようにと、当然何らかの指導をすべきなんですね。ところがイエス様はそれを止めるどころか、かえって彼らの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許されたと言われるんです。止めるどころか、かえって、いや、あなた方のやっていることは非常に素晴らしいのだと言っているように見えるんですね。これはどういうことかと思うわけです。どんなに、まあ、信仰が素晴らしいとしても、世の中にはやっていいことといけないことがあるはずですね。それともイエス様は信仰さえあるならば、信仰から出たことであるならば、たとえ他人を危険な目に遭わせたとしても何をやっても良いと言っているか、それが立派な信仰だと言っているのでしょうか。まあ、もちろんそんなはずはないですね。他人を危険な目に遭わせてまで何かをするということまでは言っていないと思います。じゃあイエス様は何を言おうとしているのか、ここを正しく理解していくためには、私たちがもう目がここをこう吊り下ろしていく場面のところに引きつけられていきますけれども、少し視点を変えて考える必要があると思います。で、この箇所はこの屋根の上から下ろされた、吊り下ろされた中部の人に向けてイエス様が、友よ、あなたの罪は許されたと、言われたことから、まあ、大きな論争が始まっていくわけです。先ほどから何度も繰り返しておりますが、発端は彼らの信仰を見てというところから始まります。で、彼らというのは誰のことか、まあ、すぐ分かるのはこの中部の人を連れてきた男たち、まあ、おそらく4人ぐらいじゃないかと言われていますけれども、 でこの男たちが、まあ、どういう人たちか中部の人との関係のことは一切書いてありませんが、まあ、おそらく考えられるのは自分この中部の人の家族あるいは隣近所親戚の人たちだったんだろうなと思います。でイエス様はそういう人たちの信仰をご覧になったと書いてあるんですね。一体その彼らの信仰って何だったんだろうか。無理やり瓦を剥いで病人を吊り下ろす、それが信仰だったのか、あるいはこれぐらい、まあ、私はむちゃくちゃなことだと思うんですけども、これぐらい、まあ、激しいむちゃくちゃなことをしないとイエス様には認めてもらえなかった、やっぱりこれぐらいのことをしないとイエス様は動いてくれないということなんでしょうか。まあ、いろんな疑問がこう湧いてくるわけです。それで、いきなりこの男たちの信仰は何だったんだろうかということを見てもちょっとここでは分かりませんので、このことは一旦また脇に置いて、まあ、最後のところでもう一回考えます。で、ここではもう一方のこの場面の主役であるファリサイ人、立法学者たちの方に少し視点を向けてそこから考え始めます。でこの、パリサイ人立法の教師たちでありますが、これはイエス様のもう間近にいまして、何を語るのか何をするのかもう全てこう監視しているおります。でそういう監視された状態の中でイエス様は、友よ、あなたの罪は許されたと中部の人に向けて、まあ、言った時、彼らはこういう反応をいたします。それが、21節後半にあります。神への冒涜を口にするこの人は一体何者なんだ、何者だ、神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。で、さすが彼らは旧約聖書の専門家でありますので、これは正しいんですね。旧約聖書を見ますと、あらゆるところに神だけが罪を許す権威を持っておられるということが書かれておりますので、彼らの解釈は非常に正しいんです。間違っていないんです。しかしこれが、まあ、イエス様はこれに対して反論していきますので、彼らの別のところで何かが間違っているんですね。何が問題であったのか、このあと徐々にこの明らかになります。でイエス様はこの立法学者たちパリサイ人たちが、まあ、心の中でこういうことを議論したというか反論というか、文句を言っているということを見抜きまして、22節で、まあ、こう言いますね。あなた方は心の中で何を考えているのか。あなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいか。イエス様はどちらが優しいかと問いかけておりまして、答えは出していませんね。答えは言いません。自分の頭で考えてくださいと言っています。でそうしますと私たちも考えなきゃいけないですね。どっちが優しいんだろうか。でこの後実際に、起きて歩けということをイエス様はおっしゃるわけですね。で、皆さんどっちが優しいと思うか、まあ、これはいつもHBI の学生に問いかけてくる質問なんですけども、人に聞く前に私はどうかと思うんですけども、じゃあ私にとってどっちが優しいかですね。まあ、皆さんもそう思う方たくさんいらっしゃると思うんですけども、私が仮にですね、ここに、まあ、病気の人で、ね、横たわっている人がいまして、その方に向かって起きて歩けと言ったとしますね。 私が言っても何も起きませんね。もし起きたら私はもっと違う人生を送っていたと思うんですが、起きません、起きてほしいと願いますけれども、仮に起きて歩けと言っても歩くことはないはずです。ですからそれは私にとって大変難しいというか、言ったら信用がもうなくなってしまうというぐらいの言葉ですので、私にとっては難しい言葉です。じゃああなたの罪は許されたということはどうか、これは私があなたの罪を許すという意味ですね。私はあなたの罪を許しますというようなことを私は言えるかどうかですね。口で言うのはできるんですね。でもその本当にその方が許されたことかというのは何も目で確認することができませんね。ですから口で言うことは簡単にできます。そして誰もそのことが本当かどうかというのは確認できませんから、表で 見える限りのところで言えばあなたの罪は許されたという方が優しいです。どっちが優しいかと言われればそのように私は思うんですね。ではイエス様にとってどうなんでしょうか。イエス様は、この後明らかになっていくように神であるということが分かると思います。イエス様は神様ですから何でもおできになります。どちらが優しいかとか問いかけていますが、イエス様にとって、難しいとか優しいとかそういうことはなくて、どちらも同じにおできになる。ですからどちらも優しい、そういうふうに考えるかもしれません。しかしそれは本当にそうなのかどうか、このようにイエス様が問いかけている以上、やっぱりどちらかが優しくてどちらかが難しいんです。このようにこの質問に対してはこのように考えてみてはどうかと思います。イエス様はこの中部の人に向かってあなたの罪は許されたと言われました。罪は許された、つまりこの中部の人は罪を持っていたということになります。その罪が許された。じゃあこの中部の人が持っていた罪はどこへ行ったのでしょうか。許されたんだからもうなくなったんですよ。例えば、消しゴムで、鉛筆で書いたところを消して、消えてきれいになくなったというように、その罪は消しゴムで消すように、イエス様はそれは何でもできるからイエス様はそういう消しゴムを持っていて罪を消してくれたんですよということでしょうか。あるいは、日本人には水に流すという言葉があって、都合の悪いこととか良くなかったことは水に流してなかったことにするという考え方がありますので、罪というのはそれと同じように水に流してどっかになくなっちゃった、水に薄めて、もう薄めたらもう分かんないんですから、そして流してしまうわけですからもうここにはないわけですね。そんなふうになくなったということなんでしょうか。で、しかしそれはどちらも間違った考え方であります。聖書から言えるんですね。罪はなくならないんですね。で、私時々言いますが、多分1年に1回か数年に1回同じようなことを言ってると思いますけれども、この世界にはいろんな法則というのがありますね。その例えば物を落としたらちゃんとこう下に落ちていく、いろんななんとか法則ってありますね。そしてその法則があるので、学者さんたちはその法則を見つけて、それを使って今度はいろんなことができるようになった。人間が月に行くとか、この間は火星に探査機が着陸したってありましたけども、あるいはそういう法則を使って遠くのところにそういうものを送り出せるわけですね。 でそれと同じようにこの罪というものにも法則がある、まあ、それは私が名付けたことですけれども、罪というのはなくならないんだ、まあ、罪保存の法則と私は言っておりますけれども、罪はなくならない。どこに許されたといってもその罪はどこかにこう移っていくということなんです。この中部の人からは罪は確かになくなったかもしれない、許されました。でもその中部の人が持っていた罪はどっかに移って、そのまま移っていく、保存されます。じゃあ一体どこに移っていったのか、まあもうここまで言ったらお分かりだと思いますけれども、イエス様が引き受けたわけです。イエス様のところにこの中部の人が持っている罪が移っていく、まあ、移ったというよりも引き受けた、イエス様がその罪を引き受けたということになる。なぜそのことが分かるのでしょう。ここにはそんなこと一言も書いてないですよ。書いてあるのはあなたの罪は許されたということしか書いてない。その罪がどこに行ったとかどうかってそんなこと一切書いてないから分からないですよと言うかもしれませんが、はっきり分かるんです。どこで分かるか、イエス様この後どこに向かわれるからです。十字架に向かわれますね。イエス様の生涯はもう十字架に向かっていますけれども、なぜこの方は十字架に行くんでしょうか。罪が裁かれるためですね。でもイエス様は清い方であります。先週も見ました。私の心が清くないとイエス様が言った時にサラートが消えた。清い方がなのにどうして十字架で裁かれるんでしょうか。十字架というのは罪が裁かれる場所です。それはどう考えてもイエス様が罪を背負われていたという証拠。誰の罪ですか。この中部の人の罪、そしてあらゆる私たちの犯してきたその罪を背負ってこの方は十字架で裁かれた。そうしますと、ここで友よあなたの罪は許されたと言われたときに、イエス様はこの中部の人の罪を引き受けてくださっていたことになる。それは優しいことでしょうか。引き受けたということは必ず十字架に行かなきゃいけないということになるわけですから、イエス様にとってこの十字架に向かうことは苦難の道でありました。できるならばこの杯を取り除けていただきたいと最後に願わなければならないほどの苦しみだったわけですので、優しいはずはないんです。いや、この方にとって最も難しいことがこの罪を許すということだったんです。でもこの方はそれでも引き受けてくださったんですね。はい、ここで答えが出ました。どっちが優しいか。優しいのは起きて歩けの方だったわけです。さあ、答えはそれで全てか。実はそれほんの入り口でしかないわけです。まだまだここで考えなきゃいけない、深めなきゃいけないことが残っております。イエス様がここでなさること、ここで行っていることというのはやはり事前に非常に注意深く計画されて行っております。決してだから偶然にとか、あるいはたまたまとか成り行きでこうなったということは絶対にありません。全てがこの方にとって美しい順序立てた並びでこう行われているんです。どういうことか。イエス様が語ったことの順番をに注目をいたします。最初にイエス様が語ったのは20節、友よあなたの罪は許されたであります。そしてその次に24節、しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方にが知るためにそう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。こういう順番であります。罪の許しが先で、起きて歩けという宣言はその後ですね。 ここで考えます。どうしてこういう順番だったんだろう。いや、その前に、もう少し細かい質問にしますと、この中部の人はどうして立ち上がったんでしょうか。立ち上がって寝床を畳んで、こう歩き始めたのか。いや、もちろんそれはイエス様が、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさいと語ったからそうなった。イエス様の言葉は力があるので、語った通りになるので、そうなったということですよね。ですから私たちはこれを見たときに、20節の罪の許しと24節の起きて歩き出すということは別々の出来事と、いずれもイエス様が宣言されてその通りになっていくということで、別々の出来事であるかのように思ったかもしれません。別々の出来事であるならば、これ入れ替えてもいいわけですね。24節が先に来て、起きて歩けというのが先で、その後であなたの罪は許されたという順番でも全く問題がないはずなんですね。しかしイエス様にとってこの順番しかないんです。これを反対にすることは絶対にありません。20節が先で、その後で24節という順番であります。イエス様の順番というのはやっぱりちゃんと理屈が通っております。なぜでしょう。これは別々じゃないんです。つながっているんです。別の言い方をいたしますと、罪の許しがない限りこの中部の人は立ち上がることはないんです。もっと別の言い方をすれば、罪が許された結果この中部の人は立ち上がっている。ですからまず罪の許しがない、罪の許しがないと立ち上がらないですね。ですから罪の許しの宣言が先にある、その後で立ち上がるというちゃんと理屈が通る順番になっております。イエス様はこの福音書を見ますといろんな奇跡を起こしていきます。悪霊が追い出され、あるいは病気の人が癒され、あるいは死んだ者がよみがえるということさえ起きますけれども、あるいは先週はサラートの人が清くなったという箇所もありましたが、いろんな奇跡が起きております。でそこにはいちいち罪の許しの宣言は出てきません。しかしここで分かることは、悪霊が追い出されるときも、サラートの人が清められるときも、また病気が癒されるとき、すべてのことにおいてイエス様は罪の許しを行っている。その結果として病気が癒される、悪霊が追い出される、サラートが消えて清くなる、そういうことになる。で福音書にはそういうのはいちいち書いてない。罪が許された結果こうなったんですよとか書いてませんが、私たちはその箇所を読むとき必ずここに罪の許しがあるんだということをこう思い出しながら読むべきであろうと思います。パリサイ人たちは神だけしかこの罪を人の罪を許すことができないのだと言って非難をいたしました。それは旧約の聖書が言っていることですから確かに正しかったことですけれども、最も肝心なことを彼らは見ることができなかった。24節で人の子が地上で罪を許す権威を持っている、これを皆の前で示すためにあえてこういうことをされるわけです。人の子というのはイエス様のことであります。神しかできないことが今ここで行われたのですから、私たちは言われなくてもわかるわけですね。ああイエス様は神様なんだ、神の子であるんだということがだんだんこう分かっていく。で不思議なことなんですけれども、この後これを見たというか中部の人ですけど、まず、どうしたかというと25節ですね、 寝ていた床を担ぎ神を崇めながら自分の家に帰っていった。神様崇めた。26節、人々は皆非常に驚き神を崇めた。これ不思議な表現です。普通どうしますか。イエス様がこの中部の人を立ち上がらせたんですから、普通ならイエス様を崇めたとか、イエス様素晴らしいと言ってイエス様を崇めたというふうに書いてもおかしくないのに、神を崇めたと書いてあります。ということから、これは皆はこのことからイエス様を通して神を見ることになっている。イエス様は神であるということを人々は信じ始めていったということなんです。しかしそれを見抜けなかった、わからなかったのがこのパリサイ人、律法学者、そして結局このイエス様を彼らは十字架に追いやっていくことになります。さて、先ほど脇に置いていた疑問に戻ります。20節のイエスは彼らの信仰を見てと言ったところです。その彼らの信仰って何であったのか、何をご覧になったのか。無理やり瓦を剥がして、こんな乱暴なことをするのが彼らの信仰だったのかどうか、まあそこがこう引っかかっているわけですけれども、それで今度はこのパリサイ人たちの信仰と比べると分かってきます。パリサイ人たちは何をしていたかであります。彼らはじっと座っています。でじっとイエス様が何を語るか、何をするのかということで荒探しですね。ミスがどこでミスをするか、そのミスしたところを捕まえてこう文句を言って、潰していくという、まあ、そういうことを考えています。まあ、相手のダメなところばかりをほじくり出して文句を言うということですね。で、自分で何かするかというと何もしないんです。たとえ中部の人が目の前にこう横たわっていたとしても、彼らは絶対に手を出しません。出してないですね。何もしないですね。で、何もしないっていうのは一番安全であります。そして人の荒探しをして文句を言うっていうのも安全であります。こう言っている自分も、私もなんか身につまされる気がいたしますね。時々人の荒探しをして、あの人はこうだとか言って文句ばっかり言っている自分となんか重なるんですけれども、それってなぜそうなりやすいかっていうと、安全だからですね。何もしないのが一番いいわけです。これが実はパリサイ人たちの信仰であります。ではそれに対して中部の人を連れてきた男たちはどうだったんでしょう。彼らは屋根を壊して大勢の人たちがいるその部屋の真ん中にベッドを吊り下ろしました。そうしたらどうなりますか。聖書って不思議なことにその時何が起きたか書いてないんです。でも私たちは想像するんです。そこで家の中にたくさん人がいるんですよ。パリサイ人と律法学者たちさえいるんですから、大勢の人が詰めかけて、だって家の中に入れなかったっていうくらいですから、もう今3密とか言ってそういうことは今は許されませんけども、もう押し合い消し合いっていうことで、もう部屋中が足の踏み場がないというそういう状態ですよ。そういうところの部屋の天井がいきなり剥がされてですね、ここから日が差してバーッと入ってきて、おやっとなんだと思って見上げたら、このベッドが吊り下ろされてくる。当然大騒ぎになるはずですよ。何をするんだお前たちはと怒鳴り声がするはずですよ。静かなわけないですよ。大騒ぎになる。やめろとか止めろとかそういう話になる。 そこまでしてこの男たちがやるんです。この人たちってもともと無礼な人たちだったんでしょうか、非常識な人たちだったんでしょうか。それでみんなが大騒ぎして、自分たちのことを怒鳴って怒って、いるのを、天井から見るわけで、下を見るわけですね。もうみんなが自分たちのを見上げながら、こう拳をこう振り上げながらやめろとかって大騒ぎにしているのを見ても何にも感じなかったのか。そんなはずはないですね。この人たちは普通の人たちです。皆さんがこの中部の人を連れてきた男たちの一人だったと考えてください。普通ならそんなことはしたくないんですよ。でも彼らはするんです。なぜですか。この中部の人をが自分の家族だから、あるいは自分の仲間だから、自分の友だから、なんとか助けたいんです。イエス様ならばこの中部の人を救ってくれるに違いない。いろんなお医者さんにかかったけど治せなかった。でもイエス様ならばということで必死の思いで連れてきたんです。遠くからでしょ、おそらく。もう待ってられない、もしかしてもう亡くなるのかもしれないという、そういう切羽詰まってたのかもしれない。そういう時に順番を待って、あなたは後ろの方に並びなさいと待ってられなかったのかもしれない。とにかくそれでも助けたい、順番などどうでもいい、早くこの人を見てくれという思いで屋根を剥がしていく。人々から順番を守れ、お前は後ろだ、俺たちは先だと言われても、何でもとにかくその非難を我慢してイエス様の前に連れてこようとしたわけです。イエス様がご覧になっているのはそのところであります。決してその何をしてもいいって言っているのではないんです。彼らがその非難をされる、怒鳴り声で怒鳴られていくのを我慢しながらも、なおこの中部の人を助けたいと願っている、そこをご覧になっています。イエス様も同じ立場に立ちます。パリサイ人たちは決して手を汚さない、決して非難されないように安全なところに立っておりますが、イエス様は違います。パリサイ人、律法学者たちから非難される立場に自分の身を置いていきます。じっと自分を見て、この男何かあったらすぐに文句を言って叩き潰してやろうという、その、疑いの目で見ている彼らに向かって、イエス様は何をしたか、これも以前私言ったことがある例え話なんですけども、この箇所まさにそういう箇所だなということで、あえて何度も言いますけれども、じゃんけんですね、じゃんけんというゲームがあります。この箇所はじゃんけんのゲームを見る、思い出すと非常によく分かりやすい箇所であります。じゃんけんというのは相手と自分と同時に出すんですね。こういうふうにね、同時に出すのがルールであります。で、相手より先に自分が出したらですね、これ負けるの当然ですね。パー出したら、はい、私チョキ出しますというふうにして、先に出したら絶対に負ける、これがじゃんけんの規則であります。ですから同時に出す、あるいは後出しじゃんけんは違反ですよということもあるんですね。それで同時に出すのがじゃんけんでありますが、イエス様のじゃんけんはどうであったかと言いますと、完全な先出しじゃんけんです。 つまり自分からもう毛の内を明かす、私はパーですよ、私はグーですよということを最初に出しているんです。どこで出しているかといいますと、あなたの罪は許されたというのが先出しじゃんけんで、それをパリサイ人たち見たんですね。ああイエス様はこの、グーを出したぞ、先にこれ出したというのを見て、ほーら尻尾をつかんだ、こっちはパーを出せば勝ちだというふうにして、彼らは自分たちは勝ったと思ったわけです。お前は神を汚しているのだと非難して、イエス様の間違い、イエス様は間違ってんだということを言おうとしたんですね。先出しじゃんけんほど楽な勝負はないですね。何のエネルギーもなくて、実に簡単に勝負がこちらの勝ち、相手は負けっていう勝負が決まっちゃうので、先出しじゃんけんほど楽なことはない、まあ、こちらにしてみよう。どうしてイエス様は先出しじゃんけんするのか。わざとですよ。わざと相手から非難されるようにしてるんです。そーら見ろ、お前は間違っているのだ。イエス様はこのようにパリサイ人立法学者たちから非難されているんです。これをきっかけにして、これがますますエスカレートしていって、最後は十字架に向かいます。イエス様は決して安全な場所に立っているのではないんです。イエス様も非難されていくんです。そして十字架に追いやられていく。まあ、言ってみればイエス様は中部の人の罪を背負うと同時にパリサイ人たちの非難を受けるという、まあ、こういう言い方はちょっと、語弊があるかもしれませんが、手を汚しているんです。あるいは汗をかくという言い方でしょうかね、まあ、汗をかくというこの方は血を流していくわけですが、それはこの中部の人を連れてきた男たちのもうそうだったんです。非難されようが何しようがとにかく救わなくてはというね、その思いで連れてきた。イエス様も同じになります。自分の身を危険なところに置いて人を救っていきます。私たちは神様と聞いたとき、どんな神様を想像してきたでしょうか。先ほど私自分が育ったところ の風景の写真を見せましたが、あの山の上には神社があったりするんですね。でそういうのがあちこちにあります。で神様というのはどこかそういう山の上高いところにおられて、自分たち人間の生活を、上からこう見下ろしている、なんかそういう冷たい視線で私たちを見てるんじゃないか。神様のご機嫌を損なったら何か災いが起こる、何か気まぐれな神様が時々あちこちでこう災いを起こす、それが、神様じゃないかと思ったわけですね。ところが聖書の神様は全く違います。私たちと一緒につらい思いをしてください。たとえ人々から怒鳴り声を浴びせかけられたとしても、あるいは十字架に置いて手と足を釘で打たれたとしても、茨の冠をかぶせられて頭から血を流したとしても、そして最後に命を十字架に置いてお捨てになったとしても、なお私たちこの罪人のそばに立とうとしておられた。ともよ、あなたの罪は許されたということがこの方にとってどれほど辛いことであったのか。でもその辛いことを私たちに対してその辛さを一切見せず、あなたの罪は許されているのだと語ってください。これが私たちの神である主なんだ。そのイエス様をまた見上げながらこの1週間は読んでまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、 あなたは私たちの罪を許してくださるということを頭では理解していたつもりでしたけれども、それがあなたにとってどんなに辛いことであったか、どんなに難しいことであったのか、しかしその辛いとか難しいとかそういうことは一切顔に出さず、友よと私たちに語りかけて私たちの罪を許そうとされる、それが私たちの神であった私たちの主であったことに感謝いたします。私たちは安全なところに立って何もしないで、ただ口で誰かのことを非難したり文句を言ったりするようなことがたくさんありますが、本当に恥ずかしい話です。気がつけばでもそれをいつもしているような自分でありますが、あなたはそうではなかった。たとえ非難されようとしても、たとえ体に傷を負うことになったとしても、いやたとえ命を捨てることになったとしても、私たちの罪を許すため私たちのところに来てくださった。私たちがどのようなあなたの御業の中で許されているのか、もう一度その恵みを思い起こしたいと願います。またあなたがこのようにして語ってくださるがゆえ、私たちは本当に神様の前に今安心して出ることができる。小さなものであり罪大きいものでありながら、あなたの前に出ることの幸いを覚えて感謝いたします。お一人お一人がこの1週間あなたの恵みを覚えつつ、あなたと共に歩むことができますように、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。